理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第322回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
なんとなく今回から初めて聞いてるっていう方が少しある程度いらっしゃるんじゃないかということで。
それは何が？
今回の、配信から audiobook.jp というサービスにも、配信をしています。
はい、
なので、audiobook.jp から聞いてる方は、この回が最初の回になるんじゃないかな。
あー、なるほど。たまたま、その内容を見たというか、気づいてちょっと聞いてみたっていう方もいらっしゃる可能性があるわけですね。
あります、あります。
ほうほうほうほう。はじめまして。
ということで、はじめまして。で、この番組322回目なんですね。
はい。
で、これまで321回分は、そんな理科の時間、またそんな理科の時間 B で、あちこちで探すと見つかると思うんですけれども、無料配信をして、はい、おりましたし、今回も無料配信をしております。
はい。
で、この番組の紹介を少しするんですけれども、300回記念の時に、アンケート取ったじゃないですか。覚えてます？
300 回。
アンケート取ったんですよ。
そうですか。なんかいろいろいつもやってるのでね。
そう、その時に、百何十通か、アンケートの回答いただいて、
はい。
聞き始めてからどのくらいですかっていう、その、何、ご視聴、ご聴取期間、
ご期間。
そうそうそう。
はい。
っていうのを、答えてもらったときに、我々、こんだけやってるってことは、まあ、6年分ぐらいはやってるんですけど、
そんなに？
なんですけど、まあ、ここ、2、3年で聞き始めた、または今年、1年以内かな、はい、っていう答えも結構あったんで、もう一度改めて、番組の内容をご説明するのもいいかなと思って、今日ちょっと説明しようと思います。
はい。
あ、で、本編ではですね、暦の話をします。
鉄板。
まずですね、
はい。
この番組、そんな理科の時間 B なんですけれども、
はい。
基本的には毎週配信。
はい、基本的には。はい。はい、いろいろすみません。
で、まあ、アマチュアがやってるところもありまして。
はい。
たまに仕事が忙しかったりすると休みます。
すいません。
まあ、でも実績から言うと、年に、毎週と言いながら、3回か4回休んでるかな。そのくらいで、残りは毎週配信しています。
はあ。
はい。で、内容ですけれども、
はい。
基本的には、理科とか科学っぽい視点でお話をするんですけれども、
はい。
最新の、論文みたいな話をするのではないし、
最新の論文。
あ、そうそう、そういうのを取り上げるタイプではなくて、どちらかというと、はい、日常だったり、普段、こう、生活していく中で関わっているものを、なんていうかな、科学っぽい視点で見ると、ちょっと、ものの見方が変わるんじゃないかっていうようなことをお話ししたいと思っています。
はい。
なんかね、こう、今って知識って、こう検索するといろいろ出てくるじゃないですか。検索すれば何でも出てくるじゃないですか。
まあ、知りたいと思ったことを調べれば、なんていうかな、昔みたいに調べるのは、図書館に行ってとかそういう必要はなく、インターネットでパッと調べられることが多いですね。
そう、それもキーワード入れれば何でも調べられて、
はい。
なので、知識をお話しするっていうのって価値が少し減ってるんじゃないかと思うんですね。
はあ、そっかそっか。自分で調べようと思えば簡単に調べられるから、
そうそう、
知識そのものはそんなに意味がない。そうですよね。なんかテストとかも、場合によってはなんだろう、辞書の持ち込みがかとか、
そうそう。
その、調べることを、調べるというか、記憶、暗記そのものに重きを置くというよりも、そこから発展したものに重きを置くようなテストが増えてるって話も聞いたことありますね。
うん。なので、この番組では、なるべくですね、こう、世の中の見方が変わるような、または、同じものが違った視点で見られるような、工夫をしたいと思っています。
はい。
もちろん、知識があってこそっていうところもあるんですけれども、
はい。
できればこの番組を聞く前と聞いた後で、知識が増えるだけじゃなくて、物の見方がちょっと変わったり、その豊かになったりするといいかなと思っています。
はい。
はい。
とてもかっこいいですね。
なかなか大変なんですよ、これが。
いつもお世話になっております。
はい。でですね。はい、毎回こう、新しい話題を見つけて、調べて、お話しするっていうのはなかなか大変なこともあり。
はい。
ですね。基本的に、毎月、最後の配信では、翌月の、星空案内をしています。なので、8月で行くと、8月の、26日週、無料配信をするのは30日になるんですけれども、8月30日配信分については9月の星空案内、9月にどんな、はい、天文現象があるかっていうのをお伝えしています。
うん、
で、その月のだいたい2回目ぐら
い
にはお便りを紹介してお答えするっていう回をやっています。
1ヶ月の中で、まあ、大体1月が4回あるとしたときに、
うん、
そのうち2回は、お便りを紹介する回だったり、天文現象だったりの、天文現象を紹介する回に当てているということですね。
はい、
で、残り2回がそうすると、いわゆる理科っぽい話題という。
てか私が、お題を見つけてきてお話しするっていうので、
はい。私が座布団を用意するって感じですかね。
はい。それでいいです。
お
で、はい、お題なんですけれども、
うん、
結構体系的に、まとまっているわけではなく、
うん、
まあ、行き当たりばったりで、ちょっと気がついたとか、
うん、
ね。あとは、リスナーからのお便りに、触発されてとか、
はい。
っていうので、
ほうほう
ほう、お題が、すごく先まで決まってるわけではなくて、
うん、
まあまあ思いつきでお題が決まったりします。
はい。
はい。ということで今日は、暦カレンダー、
はい、はい。
みたいな話をしようと思っていて、
うん、
皆さんが考えているカレンダーと、なんだろうな、っていうのの見方が変わると面白いんじゃないかと思っています。
カレンダー？
カレンダー、ね、
カレンダーって、カレンダーですよね。
カレンダーです。
カレンですよね、カレンダーって。
そうでもないと思います。でですね、あ、そうそう、はい、自己紹介。私、吉安と申しまして。
はい、吉安さん。
普段は、会社員をやっています。
ほう、なるほど。
はい。で、ポッドキャストは、まあ、趣味でと言ったら変ですけど、
うん、
でももう始めて8年ぐらい？この番組を始める前にも、写真のことについてお話しする番組だったり、
うん、
あとは IT 系の
ポッドキャストで写真、
ポッドキャストで、画像なしで写真の話をするっていうね、なかなかこうチャレンジングなことをやってたりしました。
なるほど、チャレンジャーなわけですね。
はい。で普段は、会社に通っております。
はい。
で、神奈川県と東京を行ったり来たりする生活ですかね。
ほう。
はい。で、アシスタントのかぼりさんは？
あ、私は、 会社員っちゃ会社員なのかな。まあ、勤めてます。
はい。
東京、都内を行ったり来たりしてます。
はい。そんな感じですか。
ここから何言ったっけ？理科っぽい話題はないですっていう感じ。吉安さんの見つけてきた話題にアシストしてます。
はい。
はい。
そんな感じでございます。で、大事なことが一つありまして、うん、訂正があります。
おお、訂正のコーナー。恒例の訂正のコーナーですね。
恒例というかですね。
はい。
2回前の、
はい、
第320回かな。
うん。
で、蚊取り線香の、虫をこう殺すための薬剤の話を少ししたんですけど。
はいはいはいはい。
そこで、私の方で、その物質の名前を、うん、もしかしたらというか、お話ししたのが、ピレストロイドっていうお話をしちゃったんですけど。
ペレストロイカ？
多分ね、それに振られたんじゃないかと思うんですけど。
その時私ペレストロイカなんて言ってないですよ。
詳しくは320回で。
言ってないよね。
蚊に効く、はい、殺虫成分。
モスキートですね。
は、ピレスロイドです。はい。
ピレスロイド、はい。はい。
除虫菊っていう、虫を除く菊ね。はい、
うん。除虫さんの菊。
じゃないです。除虫じゃないです。
え？
除虫さんじゃなくて、はい、菊は、ですね、菊の名前、白花虫除け菊。
菊自体がもう虫除けちゃうんです。あ、へぇ。
はい。で、ピレスロイドっていうのが、もともとね、その、除虫菊に入っている、こう、物質は、ピレトリンっていう、ここにトが入ってるんですね。ピレトリンっていうので、これの系統の殺虫成分をピレスロイドと言います。
はい。
はい。ということで、お詫びして訂正をいたします。
はい、訂正です。訂正のコーナーです。はい、
もう一つ、
もう一つ、
もう一つ訂正があって、
はい。
アルファベットを、
うん。
こう、通信というか、無線とかでこう伝えるときに、状況が良くないと、D か、A か、とかっていうので、よくわからなくなる。E か B か G か D かみたいなのがわかんなくなるときがあるんで、
はい。
それを、はっきりさせるために、
うん、
単語の頭文字を取って、表すっていうやり方があります。
はい。
で、
はい、
それを前回かな？
うん。
フォネティックコードっていう言い方をするんですけど、うん、これで A はアルファ、B はブラボー、C はチャーリーっていうのがあるんですけど、M はマイクでした。
うん。ま、なんて言ったんですか？本
当に。私は、ママって言っちゃいました。
ママではなくマイクだったと。
マイクです。ちなみに P はパパです。
へぇー、ほう。
はい。
ママはいないんだ。パパはいるけど。
そうなんですよ。
でもマイクもいるわけです。
マイクはいます。で、R はロメオね。
アルファはいないんですか？アルファ。
アルファはい、アルファはいます。ロメオはいて。
アルファとロメオがいて、そうすると合わさると？
で、ジュリエットもいます。J は。
じゃあ、モンテギュー
は、いなくて、M は、だからマイクなんです。
じゃあ、成り立たないじゃないですか。
だから、いいんです。そこは、成り立たなくて。
いやいや、でもそれは、美しい悲劇じゃないですか。
はい。ということで、そちらも訂正します。
はい。
はい。なので、アルファ、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコー、フォックス、ロット、ゴルフ、ホテル、インディア、ジュリエット、キロ、リマ、マイク、ノベンバー、オスカー、パパ、ケベック、ロメオ、
ケベック州。
うん。シエラ、タンゴ、ユニフォーム、ビクター、ウィスキー、X は X-ray ですね。X 線の X-ray ね。 で、ヤンキー、ズールーとなっております。はい、ということで、
まあ、はい、よくある、あの、ひらがなの一覧表になんか絵も一緒に乗っかってたりするじゃないですか。あれの英語版みたいな感じですね。
そう、犬のいいみたいな。いろはのいい。
そうそう。はいはいはい。犬も歩けば棒に当たるのいい。
うん、それ長いね。
え、でも、はい、でもいいわ、そうですよね。あれ？カルタって、やっぱり、いは犬も歩けば棒に当たるっていうのは、とりあえず定番なんですかね。
ですね。いろはカルタは関西と関東があります。
へぇー。
はい。詳しくはウェブで。
関西でいは違うんですか？
関西のいはなんだっけな。
犬じゃないんだ。家猫？
関西のいろはカルタの、やつはなんだっけな、江戸、京都、大阪って3種類あるらしいんですけど。
それって、でも、いろはがるたっていうのは、江戸時代ぐらい？明治ぐらいですか？いつぐらいのものですか？
江戸時代じゃないですかね。1を聞いて10を知る。
へぇ
ー。で、ちなみに京都、いろはがるたもあるらしくて、一寸先は闇。
ははは。へぇー。
はい、で同じ言うのもあるみたいですけど、うん、はい、いろいろ違うようですよ。
あとは結構カルタ系で有名なのはどこだっけ、上毛カルタ？
あ、ご当地カルタは上毛カルタ有名ですね。
はい、ねえ、そのなんだっけ、
はい、何ですか？群馬県出身
者としては人口の数によって。何のどの世代かっていうのがバレるっていうやつですよね。
バレるというか、そうです。
なんかそういう数が入るやつがあるんですよね。何だっけ？
あります。
で、しかもそれが、地？なんかそれがしかも変わるらしいんですよね。定期的に。
定期的にというか、力合わせる170万とか、力合わせる180万とか。で、200万に到達したらしいんですけど、人口が減り始めた説がありまして、
ほう。
またわかんなくなるんじゃないかと。
そうかそうか、増えていく一方だと、それ聞けばわかるけど、途中からダブルになっちゃうわけですね。
はい。ということでですね、そろそろ本編に行きますよ。
上毛ガルタ終わりですか？
上毛カルタね。ということで、本編では、暦の話をしていきたいと思います。
はい。
暦の話をしますが、
暦の話、
暦の話は科学なのかというところもあるんですけど、うん、上野にね、国立科学博物館っていうのがあって、うん、で一番最初こう、まあ、順路がしっかり決まってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、旧館と新館みたいなのがあって、うん、旧館が、日本館、新館が地球館という名前になってるんですけど、
まあ、入り口入ってすぐのところが旧館で、はい、入り口入ったけどもう一回出てて別の建物が入ったところが新館ですね。
そうですね。で、日本館の、まあ、一番最初に入るところ、
まあ、1階がロビーなので2階に当たるところですね。
正確に言うと地下1がロビーで、1階が最初のところなんですけど
そうですか。
そうです。まあ、間違いないです
よ。グラウンドフロアとファーストフロアってやつですね。
元々のね、1階の入り口が閉鎖になっちゃったんで、地下に入り口が。
元々はそこ入り口、まあ、そうか、でも建物としてはそうなのか。
そうなんですよ。昔はそ
こから入って。元々地下あったんですか？
元々地下はあったんですけど、地下を入り口にしたのは、リニューアルというか、まあ、随分前ですけど。
1階から入ったことあるんですか？
私、小学校5年生の時に1階から入ったと思います。
へぇー、貴重な経験を。
はい。で、話を戻すと、
はい、
その最初に入った、最初の部屋の、一つ目の展示が、うん、日本の暦っていうので、はい、江戸時代に出ていた暦が、
うん、
こう置いてあるんですね。
おー、はいはい。入って、すぐのところにパネルがありましたね。
そうなんです。
で、どの あれ、1、年表でしたっけ？で、どの年齢まで、年齢、年まで、何とか歴で、何とか歴で、何とか歴でっていうような年表だった気がするんですけど、どうですか？
でも、展示物のね、博物館の、物としては、小読みが置いたのね。
はい。
パネル、まあ、説明パネル持ちあるんですけど。
物は何が置いてあったっけ？
小読みですよ、小読み。
暦ってことは結局カレンダーが置いてあるってことですか？
そうですね。日本の江戸時代のカレンダーは、うん、まあ、本形式、ブックになっていて、うん、見開きで一月っていうのが多いんですけど。
へぇー。
そうそう。で、なんかカレンダーって、うん、その、科学館の最初に置いてあるっていうのが面白いなと思っていて、
あ、それって昔からですか？
昔からじゃないのかな。まあ、入ってすぐ大きい望遠鏡があって展示の最初が、暦なんですけど、暦って実際に、こう、季節が変わったり、うん、月が変わったり、月って、はい、天文学の月ね、うん、が、新月になったり満月になったり、
ああはいはい、月の運行ってやつですね。
そうそうそう、そういうのが元になっているじゃないですか、もともと。
はい。
なので星の観察がカレンダーを作る元になってるっていうのはわかりますよね。
はい。
そう、なので実はカレンダーは天文学と密接につながっていますと。で、そもそも
いわゆる今私たちが考えるすが羅列されてるっていうのかな、順番に並んでるカレンダーでは当然昔は一番初めはそうではなかったわけですよね、当然。
なんとなく
春というかシリウスが上がったと時、なんとかの時っていう大雑把な括りがよりどんどん細かくなってきて、で、まあそれが生活していく上で数字にカウントされるような数字に置き換わって、いわゆるカレンダーになったのかな？
うん、さっき言ったシリウスが上がるっていう話があるんですけど、はい、もともとなんでカレンダーが必要かっていう話をすると、うん、今皆さんはね、カレンダーで曜日があるから会社に行ったり、学校に行ったり、行かなくてよかったりするっていうので大事かもしれないですけど、
すごく大事っていうか、お盆休み終わっちゃったじゃないですか。
はい、終わりましたよ。お盆だってさ、今年のお盆いつだよっていうのを決めるのはカレンダーなわけですよね、この日だっていうの。
ああ、そうですね、今年のゴールデンウィークは何連休だとか、シルバーウィークがうんたらかんたらってやつですね。
そうで、昔で行くと、はい、やっぱり農業を始めた頃は、うん、いつ種をまくと一番育ちやすいとか、そのエジプトの話でいくと、洪水が来るときには、種まいてると流されちゃうし、洪水が去った後何日ぐらいして種植えるとよくて、で、どのくらいの周期でその洪水がやってきたりとかするかっていうのがあって、それが1年、1年は365日っていうのもエジプトの人は分かっていて、それを、見るのに、その夜明け前にシリウスが見えるとかね、そういう1年に1回起こる現象をもとにカレンダーを作っていましたと。
はい。
で、他にもね、約束をするときに、カレンダーがあると便利。
あー、なるほど。共通の時間の表すあれ、時間っていうか日付だったり、表すわけですもんね。
そう。給料を払いますとかね。
お！
毎日払うじゃないですか。
うん、日払いじゃないですね。
そうすると、一週間に一回とか、一月に一回とか。はい。だし、江戸時代だと、月の終わりに集金をする、借金を清算する、とかっていうのがあったんで、そういう約束を決める、毎月何々をするっていう、こう、周期を決めるようなものにも使われてるし、
うん、
あとは、さっきお盆とかって話をしましたけど、お祭りとかね、何かしらの行事を決めるっていうのにも使われています。
はい。
つまり、毎日毎日ね、 少しずつ、日の出る時間が違ったり温度が違ったりしますけど、そんな、一日一日にこうマークをして特別な日にしていくのが、まあ、カレンダーを作るっていうことなんじゃないかと思うんですよね。ほっとくとなんとなく暖かい日があって、なんとなく寒い日があって、こう一年通り過ぎていきますけど、それを、この日まではだんだん日が短くなって、この日から日が長くなるとか、あとは、人間が作った約束でだいたい月が新月から新月までになったら、借金を一遍清算しましょうとか。
お
で、はあ、もう一つは、あ、そうだ、もう一つ大事なのは、夜月が明るいのか月が明るくないのかっていうのも生活の中に役に立つとかね。
そうか、昔はいわゆる伝統というものがないから、夜の明かりといえば月明かりぐらいしかなかったわけですね。まあ、あとは提灯あんどんか。
そう、でも、
でもそういうせいぜいそんなに明るくないような光しかなかったので、月明かりというものがすごく生活に密着というか必要だったわけですね。
そうですね。私、ペルセウス座流星群、8月の13日。
見ました
かな、13日の夜じゃなくて、12日の夜か、に、少し近所でやや暗いところに行ってみて、2つぐらい見たんですけど、
流れ星を。私はその満月が近いから、条件としては良くない、見づらい。でもそうか、そういうのにも関わってくるわけですか。
で、月明かりが明るいんで、しばらくして目が慣れると、月明かりで自分の影が見えたりするので、やっぱりね、月明かりがあれば、夜歩けるわけですよ。
月明かりによる虹みたいなのもあるんですよね。
あります、あります。ね、なので、
見てみたい、はい。
日本で言うと、月明かりがある日は夜のイベントが多い。だから、日本ではね、江戸時代までは、
はい、
太陰太陽暦って言って、毎月の1日は必ず新月、はい、で、15日に満月で次の1日がまた新月っていう風に決めていたというか、はい、天文現象から日付が決まっていたので、
はい、
13日から16日17日ぐらいまでの日程に行われるイベントは夜やっても明るく過ごせる、うんうん、一方で
日付何日イコール月の大きさも対応、月の大きさにも対応してるわけですね、日付イコールで。
で、月末月初は月の明かりがない。
お
ー、なので、お正月の1日は必ず新月で夜は暗い、
うんうん
うん、なのでお正月明けて、夜やるイベントといえば、どんど焼きとか、小正月とか、は15日。で、盆踊りは、旧暦で行くと7月15日。
ちょうど満月の時ですね。
そうそうそう。みたいなことで、夜イベントがあるのは、だいたい15日の前後が多いんじゃないかと思っています。で、もう一つね。
はい。
カレンダーを作るっていうのはみんなの行動を制御できるってことじゃないですか。
月曜日は仕事だってやつですね。
まあそれもあるんですけど、なので、昔は権威のある人たちが星の観察をして、暦を作るっていうのをやっていました。例えば西洋だと教会が多かったり、
うんうん、
あとはその時代の政府、日本で行くと朝廷が作る時代っていうのと、うん、幕府が作る時代っていうのがあるんですけど、そういう人たちが、暦にね、この日は何々の日であると、国民を祝うようにみたいなのをつけたりするわけですよ。あとは、権威があるんで、この日は、吉、凶、吉凶ね、っていうのをくっつけて、うん、何々に向いているとかっていうのを、たくさんくっつけることができて、日本の暦、さっき国立科学博物館に展示してあるって言ったんですけど、それには暦中っていうのがあるんですけど、
暦中？
暦中。
暦って歴史の暦。
暦ですね。
で、中は？中？中？
歴史の暦と暦の暦違うのでちゃんと気をつけてくださいね。
ちょっと待ってね。歴史の暦、歴史の暦、これ歴史で暦。あ、止まるじゃなくて日付か。
そうです、そうです。
おお、なんか普通に流してたけど違いましたね。
違います。
はい。
ということでですね、歴中っていうのがございまして。
で、中は何ですか？
中は注意書きの中ね。
あ、注足ですね。
そう。で、ペケペケの日は何々に吉とかっていうのがあって、これも、わかりやすすぎるとありがたみがないんで、ちょっとだけめんどくさい計算をして、歴中っていうのを入れることになってます。今で言うと、六曜って言われている大安とかね、仏滅とか。
はい。
これね、明治以降に流行り始めたんですけど、あとは、
まあ、明治以降なんですか？
昔もあるんですけど、流行り始めたのは明治以降ね。
うん、へぇ、じゃあそんなに、まあ、歴史がないっていう言い方はあれだけど、なんかすごく昔からの迷信ってわけでもないわけですね。
明治になってカレンダーを西洋と合わせますって言った時に、歴中みたいな、要は、いろんなのがあるんですけど、十干十二支、この日は日の絵ねとかってあるんですけど、あとはさっき言った、仏滅とか大安とか、
はい、
あとは、他にもね、いろいろあるんですよね。九星、九個の星って書くんですけど、はい、とか、なんだっけ、一粒万倍日とかね、そういったいろんな歴中っていうのがあるんですけど、そういうのは廃止になったのね、一回。使っちゃいけませんと。っていうのがあったんですけど、人々はそういうのをカレンダーに望むっていうか、そういうのが欲しいと。要は今日は、なんかするのに吉だか凶だか知りたいというニーズが強くて、六曜っていうのが結構流行るようになったと。
ニーズが強いっていうのも面白いですよね。まあ、ね、あ、そうか。今の朝やってる今日の占いみたいな感じですかね。
そうなんですよ。吉凶が書かれているんで、うん、今日はこの方角がいいとかね、
うん。別にね、だから何っていうようなことだけど、そういうのが好きだったわけですね、昔から。
そうなんです。で、六曜が注目されるようになってきましたと。
はい。
で、そういうのも、こう、その時の権力者がコントロールするっていうので、ありがたいように、普通の人が計算するのがめんどくさいような、この日はこういう言われがあって、こういう日で吉だし、今日です。何々の方向がいいですとかっていうのがあります。今で言うと、なんだっけ、恵方巻きをどっち向きに食べるかとかね。
はぁ、あ。
恵方っていうのもあったでしょ？
はい、ほぉ。
五年周期かな、恵方は。で、方角は4つしかないんで、4つのやつを5年間に割り振ってっていうのがあったりしますけどね。
はい。
まあまあ、そんなのもあって、例えば、西洋で言うと、イースターっていう日を決めるのは、聖書に従って、なんだっけ、春分の日の後の満月の後の、日曜日とか。そっから46日前の木曜日が、シャニクサイ、カーニバルとかっていうのとか、そういうのが決まるわけですよ。
はい。
で、今言ったように、春分の日が決まって満月が決まらないと計算できないですよね。
うん。
イースター。
うん。
で、日本でも、旧暦で行くと、どの日が新月かがわからないとカレンダーが作れない。
うん。
うん。うん、とかがあって、天文の観察っていうのが、いつも重要になってきていました。
はい。
で、とはいえ、
はい、
まあまあ規則的に動くから規則的でいいんじゃないのっていう考え方もあって、
うん、
例えば、皆さんがよく知っている今の暦はグレゴリオ暦っていうんですけど、
はい、
その前に使われていたユリウス暦。
ユリウスシーザー。
そうですね。ユリウスって言うとカエサルで、ジュリアスって言うとシーザーかな。
たすきがけでいいじゃないですか。
たすきがけもあれですけど。っていうのがあって。
ユリウスカエサル？え？ジュリアスシーザー。
そうそうそうそう。
ユリウスカエサル。
で、ユリウス暦っていうのがあって、
はい、
紀元前45年から導入された太陽暦。
はい。
で、1年は365日、4年に1回366日にする、ブルード氏を入れるっていうのがあって、
はい、
いいじゃんこれでってやってきたんですけど、
う
ずっと使ってたら、ちょっとずれてきて、ですね、1582年。
はい。
まあ、1500年ぐらい使ったら、
結構使いましたね。
ずれちゃったんですね。
そうか、その、4年に一度のウルード氏って言って、それもそれなりに、誤差を生産してたわけですよね。だけど、それだけでは生産できないような小さな誤差が、1500年分ちりも積もって山となっちゃったわけですね。
とはいえ、10日分ぐらいね。
でも10日か。
そう、10日分違うと、さっき言った教会のイベントが、
1週間以上ずれるってことか。
そうそうそう。なんか、イースターの時季節感違うよねとか、クリスマスってこんなだっけみたいなことが起こるわけですよ。
そんなこと言ったら今年の夏とかもうめちゃめちゃじゃないですか。
でも、周期がずれてるわけじゃないからね。
まあ。
そう、ということで、グレゴリオ暦っていうのに変えて、その時に10日分ずらして、ウルード氏の入れ方を変えて、ユリウス暦の時には4年に1回ウルード氏で1日足してたのを、ですね、400年に、もともとユリウス暦だったら100回ウルード氏があるわけだね。4年に1回だから。
普通に単純に読んで割ってってことですね。
そう。それを97回ぐらいにすると、ずれないだろうってことになったんで。
その10を吸収するような計算をしたわけですね。
そう。なので、400年に97回ウルード氏を入れるんで、
っていうと
100年ごとに、ウルード氏がない。4年に一度なんだけど、ウルード氏がない月を作って、年を作って、で、400年に1回は100で割り切れるけど、ウルード氏にしちゃおうっていう風にするっていうね。
へぇ
ー。そうなんですよ。なので、ルール的に言うと、西暦の数字が4で割り切れたらウルード氏とするが、
が、
100で割り切れる年だったらウルード氏としない。
が、
だけど400で割り切れたらやっぱりウルード氏にしようっていう風にやってます。
ああ。
はい。そうすると、何万年か平気かな、みたいな感じになるんで。で、
じゃああとは何万年か後の人にどうにかしてちょうだい。でも、最近って、よくその、売る秒とかを世界的にポンポンって入れたりとかして、その暦のズレを微調整してますよね。
そうです。で、前もこの番組で話したかもしれないんですけど、1年とか、1日っていうのを、決めるのに、普通の生活をしてる分にはまあいいんですけど、物理的なことを測るために、1秒とかっていうのを非常に細かく規定しなければいけなくなってきたので、また、細かく、指定できるようになってきたんで、丸1日の、時間を24等分して1時間にして60等分して、1分にしてまた60等分して1秒にしましょうっていう風に決めればいいってみんな思ってたんだけど、
はい。
その1秒をしっかり決めると、実は毎日の、要は地球がぐるぐる回ってるやつが揺らいでいたりとか、あとは地球の、自転がじりじり遅くなってたりっていうのがわかるぐらい、時間の、なんていうかな、精度が良くなっちゃったんで、時計をきっちり、人間が決めた1秒で合わせてると、その1秒と地球の回転がずれてっちゃうっていうのが起きるので、ウルー秒を入れなきゃいけない。っていうことになったんですね。だって、普通の生活でさ、1日24時間で、それの24分の1の60分の1の60分の1で1秒でいいじゃんって思うけど、数年または、もう少し短い時には、1年に1回と決まったんだけど、数年に1秒分ぐらいの違いも分かるぐらい、今の秒の精度っていうのはしっかりしてるっていうことですね。はい。ということでですね、グレゴリオ暦、
はい、
みたいなものは、もうカレンダーなんて、この カレンダーを使っている分にはずっとさっきまで簡単に書けるじゃないかって思うかもしれませんが、
はい、
今の、カレンダー、日本のカレンダーでも、2年先、3年先のことがわからないっていう日があります。春分の日と秋分の日、
はい、
っていうのはお休みになってますけど、
うん、
これは、国立天文台が毎年2月の1日かな、または2月の1日の次の、稼働日ね。
はい。もう、祝日の場合にはってやつですね。
そうそう。稼働日に、翌年の、春分の日と秋分の日の正式発表をします。
それまでは、決まってないってことですか？
一応ね、予想はついてるんだけど、
うん、
もしかしたら修正が入るかもしれないんで、正式決定は、前年の2月1日になってます。
へぇ、修正が入るんですか？
修正が入ります。修正が入りますとか、例えばね、月の運行、要は、いつが新月、いつが満月かっていうのも、国立天文台がこう調べて、先の予想を出すんですけど、去年だったか、一昨年だったかに、午前0時、前後に新月の瞬間が来るっていう日があって、それがずれると、旧暦の1日がずれるじゃないですか。
おう、カレンダーで言うと1日ずれるってことですか？
そうそう。
で、ほんの数秒の差が。
そう。で、カレンダーにも、この日が新月とか、この日が満月って書いてあるけど、それって、その満月の瞬間が入ってる日が、この日が満月って言われてるんで、午前0時前後だと、来ることがあって、私が使っている旧暦のアプリと国立天文台が出しているこう旧暦の1日というか、新月が1日ずれてるっていう月が、去年ぐらいにありましたよ。
そのアプリっていうのは日本製ではないわけですか？
日本製、日本製。
なんか昔の、暦だと、中国の暦を日本がそのまんま使っていたときに、やっぱりその中国での月の運行と日本での月の運行って、その地球上の位置のほんのちょっとの差によって変わってくるから、
今も時差、それ1時間ありますからね。
ですよね。そこから、やっぱり日本のものをそのまんま使うんじゃなくて、日本独特の暦が必要だろうって、始まったって言い方変だけど、暦を作り、日本でも独特のものを作り始めましたもんね。
そうですね。
でもそれ、じゃあ、そうかそうか、じゃあ結局は、
はい。
実際のタイミングっていうものを、まあ当然国立天文台は採用はするけど、その微妙な時に、こっちっていうふうに決めるって言い方は変だけど、カレンダーとしてはここだよっていうふうに。
いやいやいや、カレンダーとしてここだよっていうか、来年の春分のタイミングは、
うん、
何月何日の何時何分ですっていうのを、言うと、じゃあ、春分の日はこの日ですねっていうのが決まるってことです。
どっちの方が正確だったんですか？アプリと国立天文台の数日付のズレは。
アプリは、春分の日と秋分の日じゃなくて、新月なんですけど、それはアプリが、簡易計算をしていたか、なんていうの、3年後ぐらいまでのやつを決め打ちでやっていたか。
ああ。
はい、うん。そういう計算だと思います。はい。ということでですね、今も、星を見ながらカレンダーの日付が決まる、祝日が決まったりとか、なんかの、日が決まるっていう風になっています。ということで、カレンダーっていうのはもちろん皆さんの役に立つ1年の周期が分かったり、1月の周期が分かるんですけれども、結局は、1日1日に番号を振ったり、こう色を塗ったり、なんか特別だっていうのをこうくっつけたりするっていうのがカレンダーを作るっていうことなんですよね。なので、はい、それに従ってなんとなく明けましておめでとうって言ったり、前の日と大して変わんないのに。だったり、今日は豆をまく日だね、だったり、そう、今日はクリスマスだね、だったり、お盆だねっていうのが決まっていく。 で、また風習は難しくて、はい、カレンダーで決まっている風習と、その地域で何月何日にこれをしようっていう風習がこう混じってるんで、ちょっと面白いんですけどね。
うん。
そう。なので、そんな感じでカレンダーっていうのをなんとなくこう、どうせ、未来永劫決まってるんでしょっていうものではなくて、人々が昔から星を観察しながら、または、行事を作っていく、その時の政権の人たちが、日付を特別にしたりするっていう、マークをするっていうものとして見ると面白いんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということで今日はちょっと暦の話をしてみました。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただく場合には、lika@0438.jp rika@0438.jp です。そんなプロジェクトはですね、ポッドキャスト番組を何本か配信しているグループで、そんな理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間の番組を配信しております。そちらも、聞いてみてください。配信はですね、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトで、過去の番組すべてが聞けます。また、無料版で配信している番組もすべてが聞けますので、そちらに遊びに来ていただけると嬉しいです。また、そちらではですね、ポッドキャスト番組の他に、ブログの連載もしておりますので、見に来てみてください。また、audiobook.jp で、有料配信、聞き放題サービスに入ってるのかな?で、聞ける、または単品でご購入いただける、配信もしておりますので、そちらも、もしよろしければ聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい。あと、Twitter での情報発信、YouTube での番組配信なども行っております。そちらではですね、そんないプロジェクトで検索していただけると見つかると思います。配信するとね、自動ツイートとかもされてますので、そちらも、チェックしてみてください。ということで、そんない理科の時間 B 第322回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。